もしもし。
はい、お世話になります。お願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、62歳です。
62歳。
はい。
結婚してます？
あ、はい、しております。
ご主人何歳でしょうか？
はい、68歳です。
68歳。はい、わかりました。どんな相談でしょうか？
はい、はい、私の実家の母の話なんですけれども。
はい、はい。実家のお母さんというのは何歳でしょうか？はい、
88歳です。
88歳ですね。
はい。昨年、脳梗塞で1回目の入院をしまして、急性期の病院だったので、3週間ほど入院した後、リハビリを専門にやってくださる病院へ移ったんですよね。
はい。
それで半年、そこでリハビリを頑張って、右手だったんですが、だいぶ動くようになったんですけれども、
はい。
その他にも、心筋梗塞とか、
はいはい、
あと、脊柱管狭窄症っていう病気も患っておりまして、
はい。
動脈硬化が進んでるもんですから、足腰の痛みもあるみたいで、
はい。
父も92歳で高齢でだいぶ弱ってしまっているもんですから、
はい、
自宅へ帰ることが難しくて、
はい、
本人の希望としてはやはり自宅に帰りたかったんですけれども、
はい、
私も妹も嫁いでいて実家には帰るわけにいかないものですから、
はい、
老人保健施設さんを紹介していただいて、
はい、
そちらへ入所させていただいたんですよね、
はい、
それで施設にいると食事の場合にサンドサンド車椅子に乗せていただいて皆さんで食堂で食べるんですけれども、
はい、
車椅子に乗っていくのがすごく痛みがあるものですから辛いらしくて、
はい、
で病院にいた時はそのベッドのところまで食事を持ってきていただいたので足腰伸ばして食べられたんですが施設に行くとどうしても自分の部屋で食べるということがちょっと許されなくって、
はい、
皆さんで食べないといけないんですがそれがすごく辛いらしくて、
はい、
それでまたそこで脳梗塞を再発してしまって去年も入りました。一番最初の病院に今いて明日退院になってしまったんですけどももっと前よりひどくなってしまったもんですから、
はい、
施設に帰るのがどうしても嫌だと申しましてまた同じリハビリ病院に移れることになってるんですけれども、
はい、
再発して入院する直前までいた施設の職員さんとかその方たちのことをすごく恨んでしまっていてなんかそこに行ったから私はまた再発してしまったみたいなことを申しましてだいぶ言葉も今回2回目の脳梗塞で出なくなってしまったもんですから、
はい、
毎日も死んだ方がいいみたいな感じで泣いてるんですよね、
はい、
それでやはり病気をしてからちょっと性格も変わってしまったみたいで、
はい、
家族からすればよく知っていただいたその老人保健施設の方のことを恨んじゃってるもんですからこれから先あとどのぐらい生きられるかわからないんですけれどもできれば心穏やかに一生を終えてほしいもんですから家族としてなんて声掛けしていけばいいのかなっていうのが今回のご相談なんですけれども
ということは、
はい、
半年いたリハビリの病院は別に恨んでるわけでもない。
そこは好きなんです、はい。
はい。
だけどその次に行った老人保健施設にいるとすごく痛いのに無理やり車椅子に乗せられて食堂へ連れて行かれるもんですから、
はい、
そのせいで今回また再発してしまったみたいに申すんですよね、
はい、
ですごく辛くて毎日泣いているもんですからまた今回リハビリのところへ移って頑張れば元に戻ってくるよって申してるんですけどもなんかちょっと本人も半信半疑で意欲が低下気味だもんですから家族としてこれからどうやって声掛けをしていけばいいのかなっていうことなんですが
ということは、
はい、
今日の相談というのは、
はい、
3つ目の施設の人たちに対する、
はい、
お母様の、
はい、
恨みつらみにをどうしたらいいかということです。
はい。
わかりました。
お願いいたします。
はい。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらっしゃってますので、
はい、
森田先生に伺ってみてください。
はい、もしもし森田です。
はい。お世話になります。お願いいたします。
88歳のお母様が、
はい、
これから心穏やかに過ごしてもらいたいという気持ち、はい、すごくよくわかりますよね。
ありがとうございます。
幸いお母様があまり好まない3つ目の老人保健施設ではなく、はいはいはい、まあ、リハビリ病院に戻れるということで、
はい
はい、すぐ先の大きな問題とか不安はないのかなと思うんですけど。
そうですね。
ただお母さんにしてみれば、その三つ目の老人保健施設に入ったことが原因で、
はいはい、
今でも何か嫌な気持ちを引きずってるんですかね。
そんな感じなんです。
具体的に今聞いた話だと、
はい、
車椅子に乗って痛い思いをしたとか、
はい、
何が嫌だったんですか。
辛いって結構悲鳴を上げて痛がっても、割とこう職員の方たちがスルーして、無理やりこう乗せられて、食堂へ行かされて、食事も取りたくないぐらい痛いのに、なんか声掛けもしてくださらなかったみたいな感じで申すんですけども。
そうするとそこの施設で何かとんでもないことが起きたというよりは、その態度に対して怒りがあって、その怒りが自分の中に残ってしまっているということ
ですね。そうかもしれないですね。私たちからすれば痛みも脳で感じてしまっている風なとこがあって、心因性なものもちょっとある感じがするんですよね。必要以上になんか痛みを脳で感じてしまっている風もなんか家族としてもなんかあるような気がして、施設の職員の方もそうおっしゃっていたもんですから、決してその職員の方たちが意地悪したとかそういうことではないと思うんですが、なんか本人の中で病気をしてからこうなんか性格が変わってしまいまして、泣き言を言ったり恨み言を言ったりするようになってしまったんですけれども。
お母様88歳で脳梗塞をされて、
はい、
その他に脊髄狭窄などいくつかの病気があるということなんですけれど、
はいはい、
認知機能とかどうなんでしょうかね。
認知機能は大丈夫だとは言われていたんですよね。
まあ一般的な話ですけども、
はい、
まあ認知症っていうと物忘れがひどくなったりとか、人の名前が全然出てこなかったりとか、
はいはい、
人間関係が分からなくなったりすることが多いんですけど、
何
かこう感情がですね、昔と異なって起こりやすくなったり、
そうですね、
他の人が全然起こらないことでも起こったりということで、まあ軽度認知障害っていうところから発症することもあるんで、場合によってはですね、まあ今後行かれるリハビリ病院でも、過去の施設でそんなトラブルがあったってことをお話しされたらいいかなと思いますね。
そうですね。
うん、それからお母様のそのうまくいかなかったことを、
はい、
3つ目の老人保健施設の方で、
はい、
あなたがちゃんと伝えてお話も十分にされたんですよね。
そうですね。
そうするとあなたの心の中では、
はい、
必ずしもそこいらっしゃった老人保健施設が、
はい、
まあ、とんでもないことしてたという感じではないんですか。
それは特に問題はなかったと思うんですよね、
うん、そうすると、
はい、
結局のところは88歳のお母様の心をなんとか気持ちを立て直して、
はい、
前向きにしてあげることで解決できるような気がしますね、
はい、そうですね。
もっと辛かったことをお母さんから聞いてあげるとかできないですかね。
今なかなかまだ面会がこう思うようにできない状況だもんですから、うん、あれなんですけど、もうじきリハビリの病院に移るので、そうしたら今までより少し面会時間も長くできるかもしれないので、うん、なるべく話を聞くように心がけます、う
ん、で今回のその、ま、車椅子に乗ってでまあ、痛かったとかっていうことが何かいわゆる後遺症になってるわけではないので、おそらくその面会時間を長くとって、
はい、
あなたとお母さんの間で十分に話をする、
はい、
でお母さんがもう言葉が的確じゃないかもしれませんけど、いっぱいあなたに愚痴るということで、
はい、
問題の多くが解決されるんじゃないかなと思うんですね。
やはり私とか妹とか話を聞いてやって本人の思いを受け止めるっていうことが大事でしょうかね。
確かにその受け止めるっていうことは大事なんですけど、
はい、
一般的にはやっぱり日本の今高齢者に対する介護とか、
はい、
あるいはまあ老人施設ですとか、
はい、
訪問介護、まあ、これはですね、まあ、不安なところが多いっていうのは現状ですよね、
はい、
それは一つは、まあ、例えば脳梗塞などを患った時に急性期病院に入れられる期間っていうのは限られてますし、
そ
こからリハビリに移らなきゃいけませんし、
はい、
最終的には介護施設などに移らなきゃいけない、
はい、
ですからまあ今回はリハビリ病院に戻れるということで、目下のところまあいいかなとは思うん ですけど、はい、今後ですね、はい、ここから長い人生がまだね、ありますけれど、その間にですね、はい、やっぱ同じようなことも起こるのかなというふうに危惧しますよね。
そうですね。
今お話を聞いてるとね、あなたがとても理性的で、はい、とても世の中の流れも分かっていて、そしてお母さんの気持ちも分かっていて、そしてさらに施設の間にも入って問題を解決しようとされてるじゃないですか。
だから
今後ですね、そういうトラブルがあっても、
はいはい、
あなたには少し負担をかけるかもしれませんけど、
はい、
問題がうまく解決できるんじゃないかなと思います、
はい、
まあ、本当に日本の今の介護に関しては問題だらけなんですけれど、
はい、
あなたがそのお母様とその日本の介護のシステムの間のうまく橋渡しというか関係を取り持つように努力することでですね、
はいはい、
お母様のこれからの老後心穏やかに過ごしてもらえるように働くんじゃないかなって、そんなふうに思いますけどね。
ありがとうございます。
何か不安なことありますか？
母にリハビリを頑張ればまた少しずつ良くなるからみたいな感じで申してればいいんですかね。
例えば脳梗塞があって後遺症がある方を励ましたりすることはいいことだと思うんですよ、
はい、
でよく歩けたという時に褒めてあげることでですね、
はいはいはい、
その回復力が高まるというような研究結果もたくさん出てますからいいんですけど、 あまりね過剰に褒めたりするっていうことは、
は
い、本人の期待を裏切ってしまうことになるん で、適度に褒めて適度に愚痴を聞いて距離を保って付き合っていくのかなと思いますね。で今回は実家のお母様は88歳のご相談でしたけれど、
はい、
例えば旦那さんのね、お父さん、はい、お母さんとか、
はい、
あるいはまあ今後ですね、あなたも旦那さんもやっぱりどうしても置いていくわけですよね、
は
い、
そうなんです。
でこの問題は必ず出てきますので、
はい、
自分自身の老後や、
ね、
あるいは旦那さんの老後、こういったことにもね役立ててもらえばというふうに思いますけどね。少しでも参考になれば幸いです、
はい、
加藤先生にお戻します。
ありがとうございます。
今森田先生にいい話伺いましたね。
はい、
あのね、
はい、
悩みというふうに思ってますけれども、あなた
は、はい
は
い、
これは悩みというふうにではなくて、
はい、
怒りなんですよね。
あ、そうですね。
で隠された怒りが、
はい、
悩みに変装して現れてるわけです。
あ、
この悩みに変装したという現れ方というのは、
はい、
ものすごくしつこいんです。
あ、はい、
だからこの悩みを聞いてあげるということよりも、
はい、
怒りをどうやって収めるかということを考えた方がいいと思うんですね。
そうかもしれないです、はい、
それと同じことなんですけれども、
はい、
怒りを発散させるためにはね、
はい、
今森田先生がおっしゃったような聞いてあげるってことは、これはすごく大切なことなんです、
はい、
もう一つはね、
はい、
今戻りたくないって言ってる施設に対する手紙を書かせるんですよ、
はい、
実際に手紙を書かせるのではなくて、
はい、
あなたが話を聞いて、
はい、
書いているふりをする。
あ、
実際に書いてももちろんいいんですけれども、で思う存分、
はい、
あなたたちのためにね、
はい、
私の脳梗塞がひどくなっちゃったと、
はい、
もう本当の怒りを全部言ってもらうんです、
はい、
でできる限り怒りを発散させるわけです、
はい、
最初に言いましたように怒りが悩みに変装した時の悩みっていうのはしつこいんですよ。
そうですね、
うん、だからとにかく手紙を書くことで、
はい、
怒りを少し収めることが一番重要だと思います。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、参考になりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
怒りに変装した悩みは大変しつこいです。